皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月22日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は思考と行動の境界線を決めるリーダーという話なんですね。リーダーが一つですね、やんなきゃならない仕事はですね、その組織でどこまで思考を広げていけばいいのか、どこまで行動を広げていけばいいのか、それを決めることなんですね。例えばその個人の健康法っていうことであったら、別に科学的証明があってもなくてもですね、聞けばいいわけですね。副作用がなく、聞くもんなら何でも OK ってやつが、まあ、個人の健康ですね。しかし、健康食品を売るとか、健康を提供する、まあ、医療とかね、そういうサービスをやるときはですね、やっぱりそれは、なんて言いますかね、ある一定の基準に従ったものでやらないと、ビジネスとしては成り立たないわけですね。考えるのは自由だけども、その、個人が考えるのは自由だけども、組織としての思考と意思決定においては、当然それは、ある一定の幅の中でやらないといけないですね。何でもできるってことにはならないですね。だから、例えば、労働組合ってことを言ったら、やっぱり労働組合の立場っていうのがあるわけで、この立場を踏み越えた思考ってのはやっぱできない。それから、例えば宗教もそうですよね。それぞれ宗旨がありますから、その収支の中でこう考えると、その他衆とね、一緒っていうことはできないんで、そこは一応縦分け、まあ、区切りって言いますかね、境界線を設けていく。その中で考えるということですから、まあ、やって別に悪いことはないと思うんですけども、すべてそういう宗教の枠取り払ってですね、本当の平和はどうやってやるかとか、人間の幸せって考えたときに、まあ、それはいいんだけど、組織として今度それを行動に落とすとなると、まあ組織の制約の中に落とし込んでいかないといけませんよね。それからビジネス全般でとって言うとですね、例えばその、まあ、損得儲かるか損するかっていうのは、これはどこでも大体まあ普通考えるんだけども、まあその中に、例えば環境の制約をどうしましょうとか、働く人の健康をどうしましょうとか、社会貢献どうしましょうとか、いろんな最近要因をこう入れてきますね。で、どれを入れてどれを入れないかっていうのは、これ会社の中で最初に決めるべき非常に重要なことなんですね。やっぱその会社の業績っていうものを考えたときに、あらゆる制約抜きに、不法行為もでもしていいから、何でも儲かればいいってなると、これはその、まあ、カンボジアで捕まるような特殊詐欺の連中になっちゃいますね。それはもう詐欺であるということですから、と、そうでない会社であればですね、じゃあこれはやっちゃいけない、あれはやっちゃいけない。反対に、違法行為は一つもないけど、ただひたすら金儲けだけっていうことになると、実はこれお客さんに対して、取引先に対して説明がつかないことがたくさん出てくるわけですね。なんでこんなもの売るの？いや、儲かってるからだよ。なんであんたその消毒液売るの？いや、コロナの時ね、いや、儲かるからですよ。なんでマスク売るの？いや、儲かるからだと。全然違う商売でも儲かることは何でもやろうってことになってくると、その時確かに儲かるかもしれませんけども、儲かるかもしれませんが、まああまり信用されなくなりますよね。それから、まあ例えばその、都市計画ってことであれば、何十年先の話になりますからね。やっぱり目の前の利権だけでやってたらそれ話にならないし、からやっぱり未来を作るっていうことになりますのでね、街でね。それなりのしっかりとした思考でやっていかないと、それは皆さんは説得できないし、仮にやったとしても、すぐ潰れますよね。なんか、どっかの大型ショッピングセンターをね、誘致することが町おこしなんで、安易なことやるとですね、それ来なくなりましたとか、帰っちゃいましたって言ったら、すべてが終わってしまうということになりますからね。で、あと行動もそうなんですね。争いを、その、仕事の中入れるかどうかってなんですよ。例えばね、こう、お金貸すときですね、基本的には裁判というものは、よほどのことでない限りやらないと。裁判で勝つことを前提にして、 裁判で勝って、まあ、金儲けをすること前提のお金の貸し方っていうのがあって、これはいわゆる昔のマチキンのやり方ですね。マチキンっていうのはまあ、言ってみれば、まあ、高利貸しっていうやり方なんですが、高利貸しっていうのはまあ、普通にやったらですね、お金返してくれないんですね。だからまあ、昔はヤクザ使って取り立てやったわけです。今はまあ裁判使ってね。裁判を使って、司法を使って、その資金回収すると、金利も取り立てると。だからその、高利貸しっていうのはビジネスの中に、司法を道具として入れてあるんですね。普通に言ったんじゃ、返せない、返してくれない世界だから、法的な取り立てを道具として、司法を道具にして、金を貸すのが、高利貸しの仕事の仕方ですね。だから最初から入ってんですよ、あれ。司法っていうのはね。しかし普通の、例えば銀行とかですね、普通のまあ消費者金融なんかだと、取り立ては自分たちでやりますね。取り立ては自分たちでやっていて、司法はそれがうまくいかない時の、まあ、バックアップの手段ってことになってますでしょ。だからその司法をお金貸す時の、その、一般通常の道具として使うか、バックアップとして使うかで、貸し方は全然違いますからね。で、それをずっと決めてるのはリーダーなんですね。それから、政府というものをどう考えるかも、これ本当ですね、境界線の話なんですよ。政府は何ができるか、何をすべきかって話が昔からあるわけですね。例えば、一番まあ、プリミティブな話するなら、思考っていうぐらいのですね、人々の、まあ、理念、権威の象徴であると。だから政府は、この、一番、いい人でなければならない。頭も良くて貧困法制でなければならない。そういう考え方ってのは昔からこうあるんですね。まあ、得てしそうでないことが多いんですけども、まあ、とにかく上に立つ者の、まあ、大切さっていうことはね、倫理的な大切さとか、まあ、権威の問題が言われましてね。そうすると今度ね、組織はそういう倫理や、規範と申しますかね、に反することが、今度問題になってきますから、実は法的にはもっといろいろできることであっても、まあ世の中で確立された倫理観とか、あとは人々の思い、権威、これを守ることが仕事ということなんですね。そうするとやっぱりなんか問題が起きればまず隠しますわな。それに行動のこの思考っていうものの中に、これは人々の思考ね、まあ人々の思考の中に、こうあるべきだという規範があってね。役所はこうあるべきだと。で、それを自ら役所が覆せないんで、だからその規範を守るために隠蔽やったりと、不正を逆に不正をやるとかですね、問題が露見しないように不正やるとか、そういうことは珍しくないんですね、あれね。で、それやるかやらないかもやっぱその組織のリーダーが決めることですね。いや、こんなもんですね。全部本当のこと言っちゃってですね、表に出してね、問題解決するといえば解決できますよね。今回の東急電鉄がですね、実は信号システムに不備がありましたと、赤信号で止めなきゃいけないところで、すすめの信号が出ておりましたと。あれ、ね、です、発表して直しましたよね。事故調査委員会が、ね、こう、随分時間かけて調べてですね、ね、これどうもこの信号に問題がありだと、報告書を出すのを待っているのではなくて、事故から数日後にですね、社長自らがですね、信号システムの問題がありましたと、直しますって言ったことはね、あれは実にいいことですよ。とても重要なことですからね。普通はだから、事故が起きるとですね、なんか知らぬ存ぜるみたいな感じになっちゃってね、事故原因については事故調査委員会お任せしますみたいになっちゃって、じっとして、で、事故調査委員会に答えててから行動すると。でもその案にね、今回の場合だったら、危ない信号がそのままあるわけですからね。やっぱり、その、本来あるべき、まあ、輸送の世界って安全が大事ですから、まあ、そういう規範を守ってね、事故調査委員会がいろいろ言う前にですね、自分たちで原因を究明して、まず直したというのは、それは大変いいことだと思いますよ。ええ。で、反対に、なんて言いますかね、その、まあ、さっきの健康の話に戻りますけども、どこまでを自分たちの仕事の範囲にするかって時に、今の医療機関でありましたらね、病気で死ぬのはまあ仕方ないことだっていう前提で当然やってますんでね。病気を治すっていうことが必ずしもしたら目的ではないんですね、あれ。 病院とかクリニックの、企業にね、見ましても、病気を治すことって大抵書いてないでしょ。ケアすることと治療することですね。治療とケアは書いてるけども、キュア治癒させることって普通書いてないよね。うん、だそれはだからね、まあ言ってみれば、治るか治らないか本人次第って意味なんですね。でも例えば、うん、神経の先生とかね、やっぱあともっとね、漢方の先生もそうですけども、いや、治すって堂々、治すためにありますって堂々と言ってる方多いですよね。やっぱりこの保険医療っていうのはですね、治していくらじゃなくて治療していくらですから。検査して治療していくらで、治していくらじゃないからね。なんだけども、こう思考の中にこう治すっていうのがないとは言いませんけども、まああまりなくてですね、普段の仕事はですね、まあ治療して、検査して治療して、ね、そこで終わりと。あとまあ、ちょっとケアするぐらいのもんだな。それもだから、まあそのクリニックリーダーの、病院のリーダーのものの考え方ですよ。いや、うちはやっぱり、ね、キュアまでやる必要があると。な、保険点数稼いでいくらもらってですね、金分配してね、医療機関で出ますって言ったって、本当に一番重要な問題はやってないじゃないかと。直すということに対してね、何ができるんだって考えたら、じゃあそれじゃあ良くないって自ら思うこともありますよね。行動においてもそうでありまして、まあ、今とにかくあれでしょ、エビデンスベースの治療とか言ってますから、患者の顔を見ない、触診もしない、話も聞かないで、まあなんかいろいろ検査の結果で見て、で、いろいろこう、症状、ね、こう、患者がいろいろ言うことよりもですね、言うことよりも検査の結果の方が大事でありますから、腹が痛いっても検査結果何も問題なければですね、気のせいでしたとか言われるわけですな。いや、気のせいでも何でも痛いものは痛いですよね。で、うちはもう何もできませんからって追い出されちゃうわけでしょ。よそ行ってはいと。まあだからそういう行動をですね、まあ取ることを是としているリーダーのクリニックや病院はそういう行動なんですね。それはやっぱ難しいでしょうと。検査して異常なくても腹痛いって言ってんだから痛いものは痛いんだから、それはね、なんかもっと別の方法で、それは、例えばね、精神的なものかもしれませんし、もちろんそれ、精神科行ったら今度なんか薬飲ませるだけだからね。いや、そうじゃなくて、まあ、漢方でも心経でも他の方法でもいいですよ。なんかそういう、精神の不安定を解消してる先生っているじゃないですか。そういう先生紹介したらいいと思うんだね。あの先生とか行ったら治してくれるよって言ってね。そういうのを、やっぱりやるかやらないかって、リーダーが決めてることですよね。やればできんだけど、やらないと決めてると、やっぱやらないわけですね。で、政府の仕事で全部そうなんですよね。政府の仕事って、ここまでやるけど、ここから先やらないって、法律に書いてあるとは法律に書いてあるんだけども、あれもその解釈の仕方で、全然違いますからね。まあ、規則とかなんか役所勝手に決めるけどね。あんなので勝手に決めてるだけの話だから、別になんか、本気でなんかやろうとすればね、何でもできるわけですよ。で、裁判があってくる。裁判で話せばいいだけの話ですからね。裁判でなることが問題じゃなくて、今やもう行政については、裁判を道具とする時代にもなってんじゃないですか？さっきの小利貸しの話で。だから、市民の方だってですね、なんかあったらもうね、昔のように、陳情してどうこうじゃなくて、いきなり行政裁判かけて、で、是非を裁判所で争って、しかもそれを今度ネットでね、多くの賛同者を売ると、ネットと裁判がセットになってですね、政治にやってると、だからネットと裁判、まあ、裁判がだから政治の道具になってますよね。別にそれ悪いことじゃないんで、だからちゃんと行政裁判ってあるわけでね。役所もだから、まあ、なんかあったら裁判でね、やったって、それはできるわけですよ。本当になんか主張があるんであればね。そういうところがなんかですね、中途半端なんですよ、発想と行動が。とりあえずとか言ってですね、非常に中途半端で、で、そうこうしてる間に、日中もさっちもいかない、とこまで押し込められちゃうという、まあそういうことでしょうな。だから今後ですね、まあ組織の運営におきましてはですね、とにかくその、どこまで考える範囲を広げるかっていうことと、どこまで行動していいかを決める、まずそこをですね、 しっかりと考えないとですね、次ができないんですよ。で、来月の27日だったかな、The Age of Disclosure、ディスクロージャーだから、暴露っていうか、情報公開か。情報公開時代という新しい映画が、一般公開されますよね。これ UFO の秘密を解いた、UFO の秘密を紹介したドキュメンタリーなんですよ。確かに3月頃出たんですね。3月頃出ましてですね。で今回一般公開になりますから、映画館とか。あとはなんかネットの有料サービスが多分見れると思うんですけども。要するに、戦後ね、第二大戦の頃か、まあ戦中から言われていた UFO の話っていうのは、本当にあって、宇宙人というかとにかく人間のような人間でないものなんですね。人間のような人間でないものは本当にいて、これと本当に、まあ当時の政府とか軍は頭悩ましてたってことなんですよ。よくわかんないからね。もちろん協力する部分はあったらしいんだけども、基本的によくわかんなくて頭悩ましてたらしいんですな。そのことを隠していたんだね。で、これを表にするっていうことは、いや、今の物理学だ、今の生物学で、わからないことがあるんだということ。物理現象として、今の物理学や生物学では説明できないことが、厳然と存在するんだということを、政府が認めるっていうことですよね、これね。だから今度行動ってことになってくると、今までのように、サイエンスの常識の中で収まらなくても、それは当たり前だってことなんですね。例えば今特許ってやつは現代のサイエンスで説明できないものは特許の対象にならないですよね。でも実際に UFO なるものが存在してね、人間のような人間でない存在があるっていうことが、それで実証されればですよ、存在があるってことが分かればですよ。それやっぱりその特許の枠組みだってなんだって全部変わらないからなんだよね。物の考え方そうですよ。そのサイエンスって言ってんだけど、サイエンスの中でですね、説明つかないことは現在としてずっとあるんですよと。消えておりませんよと。例外じゃありませんよと。これ、幻覚でも何でもなくて、物理現象ですよっていうことが分かったらですね、いや、それはサイエンスの枠変わらなきゃならないじゃないですか。思考と行動を変えて、そうすると、なんかその、それなんかマンダラみたいなもんだと思わなきゃいけないわけでしょ世の中は。仏教がとかマンダラみたいなものになってて、あっちにも仏、こっちにも仏みたいなもんで、いろんな世界があるわけでしょ、あれ。だから全然違ってきますよね。マンダラの世界ですよね、はっきり言ってね。世の中はね。だから今の科学の枠組みの中で考えて行動するっていうふうに収まんない。それだと不十分だってことになりますからね。まあ、地動説から天動説へよりももっと大きな、これは転換になってくるんじゃないですか。だからもちろんね、今のその狭い範囲のサイエンスで使えるものは使ったらいいですよね。まあ建物も建つし、飛行機も飛ぶし、とりあえずこれ使っていいんだけども、そうでないものもあるってことになると、今までとは違うことをやっていいわけでしょ？今まででは説明つかなかった。今まではこれね、意味ないと言われたことは意味あるんだってことになってくるんだから、新しいことをどんどんできるわけですよね。それって我々にものすごい大きな可能性を与えてくれるもんじゃないですか。思考と行動の境界線が一気に広がっていくわけですね。まあ、考えてみると、江戸時代までは身分制ですからね、思考と行動も、まあ、この身分制の枠内でね、しか許されなかった。で、それが明治になって、この身分制度が廃止されますから、まあ、思考と行動の枠は一気に広がりますね。しかし、同時に、まあ、なんていうかな、今度は、世界の中の日本ということになると、世界を牛耳ってたのが、これイギリスでありますから、イギリス、そしてやがてアメリカのこの、まあ、鬱陶しい抑圧の中での日本ということになるから、まあ、身分制度ではないんだけども、外国から押し込められていた日本。日本らしく、行動することがなかなかできない日本ってのは今までずっとあったわけでありますね。だから政治なんか特にそうだけど、反米だとね、反戦争だとなかなかこう、ね、政権取れないみたいなことがずっとあったわけですな。政権取ってもすぐ、追い出されちゃう。田中角栄みたいね。そういうことあったわけだけど、もうそれなくなってくるとなるとですね。いや、今、世界中なくなってきてんだけども、今までの思考のと行動のパターンしか知らない人には何やっていいかわかんないんだね。もう敵も味方もないと。みんなこれからですね、自立して生きていくんだと。徒党を組んで生きていく時代じゃないんだと。自立して生きていけなさい。 ブリックスだってあれ、別に同盟関係じゃないんですね、あれ。ロシアは同盟は同盟で国ごとに結ぶとか結んでんでしょう。ブリックスってやっぱり単なる横のつながりですから。まあ、そうやって生きていく時代なんですよ。だから自分で境界線決めて、自分で行動と思考を自分で組み立てる時代なんだね。まあ、そういうふうにもう変わってきてますからね。まあ、面白い時代ですよ。これは人類にとって私大きな飛躍だと思うんでね。まあ、リーダーの皆さんもね、頑張っていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。思考と行動の境界線を決めるリーダーということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。